Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2025年5月12日月曜日のオープニングトークお聞きください。
で今日は5月の12日もう5月入りましてね、はい、うん、もう10日以上過ぎました。
本当だ。
そうですね、5月はさつき晴れとか言ってね、
うん、
比較的晴れる日が多いんですけども、
そうそう、
今週はね、うん、週末に向けてね、うん、あんまりいいお天気じゃないようです。
週間予報では、
はい、あの土日、金土日あたりも小さな傘マークが、はい、曇りのマークと傘とセットになってたんで、彦八祭りが土曜日曜あるんですけども、ね、うん、まあ、京都と大阪では若干違いはあると思いますけど、うんうん、まあまあ似たようなお天気が多いんでね、
大きくは変わらないよね。
こっち側がえらい雨で向こうがめっちゃ晴れてることなかなかないんで、はい、まあ、近いんかなと思っております、
うんうん、
まあ、そうするとね、お祭りですから、まあ、できたら晴れてて、
はい、
たくさんの方に来ていただけたらいいんですが、
だ、
まあ、あのただのお祭りですから、うん、まあ、お金いるお祭りってまあなかなかないんですけど、
うん、
人でというか、
うん、
雨降ってるとね、
うん、
やっぱりちょっともうやめとこかっていう、うん、そういう気分になる方いたあるやん、
本当や ね、
ね、そうすると人が少し減ってくるのちゃうかな思って、うんうん、で気温はねまあまあ高くなります、
うん、そうやね、27、
8度ぐらいまでいくんじゃないですか、うん、
これ京都ですけど、
京都ではダメですよ、大阪です
まあ、ちなみに参考までに、はい、京都で、京都北区やねんけど、
17日京都北区で、京都でも北の方やから、
うん、いや、それでも高い、土曜日が26度で日曜日が29度、はい、ね、なってますよ。
彦八祭りはね、
大阪やったらもっと
大阪なんですよ。いや、大阪の方が涼しいか分かりませんよ、帰って。京都夏場は京都の方が暑いですから。
大阪の
何区なの、何枠かの辺は。
大阪市でやってみようか。
谷町9丁目あたりです、
うん、大阪市。え、それってどう言ったらいいの、
どう言ったらいいの、
彦
八祭りや。
せやけど行くの区ちゃうか、
行くのちゃう、
何区ってもう一回言って、
何枠ちゃうの、
何枠、はい、何枠でやってみました。
はい、どうですか、
週間予報ね、
はい、
17日が26度、18日が28度、
まあ似たような感じかな。
そうそう、大きくは変わらず、
まあまあ、よかったよかった、まあまあ、でもね、
でも雨、
もう気温もあれやけど、僕が今言うてるのは雨がね、
う
ん、降るかも分かりませんので、
はい、
まあ、これまあ週末なんで、まだ今日月曜日ですから、
うん、
まあ、多少ね、うん、変わってくることはあるかも分かりませんけど、はい、そない急にな、
うん、
晴れるってことはなかなか難しいと思うんで、
うん、ね、
まあ、せっかくのお祭りですけども、はい、まあ、行ったろかなんて思ってくれてはったら、
うん、
まあ、ちょっと覚悟してね、
うん、
まあ、それでも日曜日はね、明石家さんまさんが来られますので、
はい、
たくさんの方が来られるとは一応思ってます。
思ってます。
まあ、ただね、
うん、
中には入れませんよ、あの建物の中はね、
う
ん、あのお祭りには参加できますけども、
三
州殿っていう中は ね、
うん、
もうすでにチケット完売しておりますので、うん、300人ぐらいしか入れないもんですから、
ね、
まあ、そのさんまさんが出はんのに、ね、
うん、
300名ではもう到底ね、
うん、
足らんとは思いますけど、
はい、
まあ、忙しいんでね、
うん、
時間帯がね、なんか、まあ、聞いた話ですよ、
はい、
うちの師匠が吉屋さん、桂吉屋さんがね、うん、今回実行委員というか、
あ、そうなんだ、
はい、や、まあ、いや、死になって動いてくれてあるんですね、
うんうん、
でその実行委員の一人、まあ、吉屋さんが、
うん、
まあ、うちの師匠に相談もしたんでしょうね、
うん、
まあ、いろいろお願いしますということで、
はい、
でうちの師匠がほな先輩ですから、
うん、
三枚呼んだるわ言うて、でその場でなんか電話してくれたらしいですよ、僕もその現場にいてたわけじゃないんですが、
はい、
はい、これ鉄平から聞いたんかな、
はは、
うん、電話したるわ言うて、ほんで、まあ、仲いいですから、
は
い、親戚小福亭でね、
ああ、はい、本当の親戚かなと思った、
本当の親戚ではないです顔立ちが全然ちゃいますから、
まあ、親戚でも似てない人いる
やん、そんなことはどうでもいいです、小福亭の親戚ですからね、
okay、 分かった、
余計なところ膨らまさなくてい
い、ね、ごめんごめん、
うん、小福亭同士で、
うん、
お互いの師匠が、まあ、こちらはうち一門はね、
はい、
僕らの、まあ、大師匠になります、うん、6代目初閣師匠ですね、
はい、で
さんまさんの師匠は松之助師匠です、
うん、
どちらも小福亭です、
そうね、
はい、小福亭5代目初閣のどちらもで、まあ、実子と、まあ、よそからというたらあれやけど、まあ、お弟子さんになられた松之助師匠と、
はいはい、
で6代目初閣師匠は兄弟弟子になります、
うんうん、
でそれぞれのお弟子さんが、うん、まあダーッといてはるんですけど、うん、その中の一人にはうち師匠、
はい、
僕はさんまさん、うん、で、まあ、いや親戚やから、うん、
いとこみたいなことかな、
親戚でええやんか、
まあ、
なんで言い方変える
いや近しいやん、その方が余計、
いとこです、まあ、まあ、あの地位はつながってないよ、
そ
そ、まあ、関係上ね、
うん、
でそういう関係やから、はい、仲僕は若い時から仲いいんですよ。
あ、そうなんや、
はい、でうち師匠は言ってます、
はい、
まあそうでしょう、うん、2年ぐらいしか変われんと思いますよ、この業界、
年も
年じゃなく業界 が、うん、うちの人は二十歳過ぎ、まあ、大学 2年で大学辞めて、
うん、
で入ってますけど、さんまさんは高校出てすぐ来てはると思うんで、
そ
う
かそ
う
か、
その違いも、
あ、でも言うほど変わらへんね、
だから2年ぐらいしか変わらないと思いますね、うん、まあ、ちょっと先輩なんで、うち師匠が、
うんうん、
でうちの師匠も早いこと売れましたからね、
うん、
あのでもさんまさんが入った時には、うん、結構なんかそういうの出てたらしいんですよ、
あ、もうすでに鶴瓶さんが、
はいはいはい、でそれでうわ鶴瓶さんやって思ったらしいです、
ね、そら最初は思う
わね、最初はまあね、
う
ん、なテレビやラジオ出てると、あ、この人がそうやみたいなね、
うんうん、
でそういうところからのスタート で、う
ん、で先輩やし、
で先輩やし、うん、であれよあれよの間にさんまさんもまた人気出て、だお互いまあね、そういうので仲が良くて、
うん、ね、それ
はそうですね、
はい、
で呼んだるわ言って、うん、でまあ電話をこうその場で、
その場でかけ
た、かけたらしいです、その吉屋さんの隣で、
うん、
それ鉄平がついてたんかな、
う
ん、で、あのちょっと来てくれへんかな言ったら、
うんうん、
ちょっと待ってください言って、
うんうん、スケジュール確認して、スケジュール、
まあ、土曜と日曜17、うんうんうん、18やからね、
はい、
空いてるか空いてないか調べなあかんから、うんうん、マネージャーさんに、おい俺どれなってんねん言ったら、
うんうん、
日曜日の、
うん、
ね、
うん、
土曜はダメですと、うんうん、もう詰まってると、
はいはい、
で日曜日の、
うん、
何時言ってたかな、何もう時間です、
ね、あ、そらそや、例えば1日おられへん
わね、1時から3時までなら空いてますと、もうこんなスケジュールや、
ちょっと大阪やから移動もせなあかんやん、
そうそうそう、で、う
ん、
この時間なら動けるみたいな、今1時3時ちゃう、今僕が、うん、作った
適当に言って、
ね、作っただけやで、
はいはい、
その時間がどうか分からへんけどもとにかく、まあ、この2時間ほどなら空いてますと、
うん、
でそれで、
うん、
じゃあそこでから来てくれへんかな言ったら、あ、分かりました、すごいフットワークやろ、
や、ね、
やっぱりな、忙しい人フットワークやねんな、
やわ、
で暇ない人ほどね、うん、忙しい顔する、
そうよ ね、 ね、
そ、 うや
ね、
そんなもんなし、
その日とか言ってね、
そうですね、でスケジュールもそうやね、
うん、
忙しい人ほど空いてるところにスコーン入んのよ、
うん、
で暇ない人ほどな、うん、もうポツポツしか入ってへんのに、
うん、
かぶんね、
そうそうそう
腹立つやろあれ、
そういう時ある
あるやろあれ、うん、他むちゃくちゃ空いてんのに、うん、なんでそこやねん言うとかあるやろ、
そんな時あるよね、
あるやろ、不思議やな、あれ、
うん、イベントとか、
そう、イベントもあんねん、
あの司会とかそんな仕事入ってて、そんなしょっちゅうね、
言われへんねんね、
いっぱい詰まってへんのに、
全然詰まって
同じ日やみたいな、
なんで分けてくれへんのと、
結構ある
あるある、そんな今まで
に、うん、本当にあるわ、
暇な人ほどかぶらへん
まあ、暇とは言わ
ないけど、暇な人と被るんです、
はい、
忙しい人ほど被らんと、
うん、
でもその間に来てくれはるんです
けど、ありがたい、ね、
ありがたい話やで、うんうん、でこれでまた盛り上がりますから、
はい、
でまあ300名しか入られへんので、うんうん、まあ、チケット販売したらもう速完です、
そりゃそうやわ、
3分で売れたよってあれ
です、すごいね、
まあ、そりゃそうやわな、うん、もうみんな必死で電話
ね、つながった人ラッキーやね、
ラッキーやと思います、
はい、
でもそれぐらいの勢いでね、
うん、
売れた、でまあそこに入っていただける方はまあ、もちろん雨降ろうが何しようが濡れませんけども、
うんうん、
それ以外の方はね、
せやね、雨ったらね、
会えるか会えないかもちょっと分かりませんし、
そうやと思います、
はい、あの雨降ってるとね、
うんうん、
ちょっと大変や思うし、
はい、で
そうなるとな、
うん、
やめとこうかなってなるやん、
うんうん、
もう行っても人多いでやめとこうかなって、人の神経とそういうもんやろ、
うん、
でも祭りってやっぱり来てもらわないと、
うん、
さんまさんだけ違いますからね、
うん、
他の、まあ、お祭りでいろんなイベントもやってますから、
うん、
それにも関わってほしいんやけど、
うんうん、
ただね、外でやるイベント、去年は外のイベント一切中止にしたんです、
あ、そう、
はい、で今年は外のやつもちょっとやってほしいいう、はい、要望があったんで、
はい、
外のイベントステージ組んでね、
うんうん、
去年はもうステージ組まなかったんで、
あ、そうやったね、
は
い、そういえば、
で今年はまたその前はずっとステージやってたんやけど、
うん、
まあ、コロナの影響とかいろいろあって外のステージに人わーっと集まるのもまたね、
うん、
ちょっと心配やったんかも分かりませんけども、うんうん、やらんとこいうことで、まあ、やめたんですよ、
はい、
まあ、予算の都合もあったかもしれないけどで、まあ、今回はまた復活して、
はい、
外でしよういうことになったんで、
うん、
ただまあ外でしようか言うたらこの天気やからな、う
ん、雨がね、まあ、予報やからまだ分からんけど、まあ、
外れとで1日降ってると思ってないんでね、
うん、
上がる時もあるやろうから、うん、うまいことそうなってくれたらありがたいんですけど、
はい、
とにかく17、うん、18と、
はい、
両日、
うん、
のお天気は難しいですけど、
ね、
よければね、
うん、
遊びに来てください、
はい、
待っております、
うん、
でその、17、18、土日ですね、
うん、
の前の金曜日です、
うんうん、
16日この日がね本当に繁盛亭で落語会があるというかその日月曜から 金曜日までは、うん、で土日は繁盛亭お休みです。
ああそうかそうか、
みんな落語家さんがお祭りの方に、
ね、あ
の寄ってますんで、
う
んうん、出る人がいてないん で、
そうや、ね、
でお休みするんですよ、はい、で金曜日が、まあ、いわゆるその週の最後の日や、うんうん、でこの金曜日が一番お客さん入ってへん
ね、うん、ああそう、はい、なんでやろうね、
知らん、うん、他木曜日なんてもう満杯やで、どないなったんの、
本当や、
ほんで出るメンバーあそうか誰か人気者出はんねんな思って、うん、見たら、うん、ほぼ同じメンバーやね、なんで木曜日だけがみんなそんな動いてくれはるのかがちょっと分からへんけど、
なんでやろうね、
多分僕の想像ですよ、
はいはい、
どっかの団体が入ってはるちゃうかな、
じゃあね、で金曜日が入ってないのかな、
入ってないね、うん、多分そんなんちゃうかな思ってるんですけど、はいはい、うん、まあまあでもね金曜日空いてますんで、うん、よければ彦八祭りの前の日、うん、金曜日、うん、繁盛亭遊びに来てください、
小江さん出んねんね、
これ15分だけ出してまあ数いてますんで、ね、
まあまあね、
15分で持ち時間15分です、うん、もうプーイと終わります、
ね、よね、
まあまあそれでもよろしければ遊びに来てください、
はい、うんうん、
で今日は5月の12日ということで、はい、調べました、うん、まあ、いろんな日があるんですが、うん、中村さんが一番まあ喜ぶのはね、
うん、
ザリガニかな、
ザリガニの日、うん、
この日が、まあ、他はアセロラの日とかね、
あアセロラ体にいいよね、
体にいいですね、うん、ビタミン C の王様と言われてます、
言われるね、
ものすごいビタミン C が豊富に入ってるそうですね、
うん、はい、うん、
まあ、ちょっとチェリーに似た形らしいですけど、
うんうん、
あの
実物食べたかな、
その実はね、うん、鮮度があの長持ちせえへん、
ね、あだから、まあ、
沖縄で作ってるんですけど基本ね、
うん、
でやっぱり土壌とか気候が沖縄はやっぱ向いて、あったかい国の、あのどこから入ってきたんですよ、うん、これね、
はい、
ですんで、まあ、収穫はやっぱ沖縄こっちの方がいいそうです、
うん、
で今日はアセロラの日ということで、う
ん、なんかアセロラドリンクっていうのを飲んだことはある、
加工するとねあちこちでもあるけど、
う
ん、
そうそう、
取れたての実っていうのはね、
果実は食べた記憶はないわ、
沖縄行くとも普通に食べたるか分かりませんけど、こちらではなかなか
ね
アセロラということで、ジュースは飲んだことある、
うん、そうそう、ジュース飲んだことある、
はい、元はね、西インド諸島とか熱帯アメリカが、まあ、原産で、
うん、
そこからこっちに入ってきたんです
よ、
つまり暖かいところからこっちに来たんで、
はいはい、
まあ、沖縄が向いてたということでしょうね、
うん、
はい、で、まあ、このアセロラ、
うん、
日本ではアセロラって言ってるけど、
うんうん、
世界ではアセロラって発音がちょっと違う、
ちゃうの、
はい、どんな発音もいますか、
うん、アセロラ、
あ正解です、
本当、
はい、
ほんまかいな、
ほんまやほんまや、
でもアセロラはアセロラや、
こっちはアセロラやろ、
うん、
海外ではアセローラ、うん、
ナイスや、私
ナイスって大概みんなそう言うと思うらしいです、書いてました、
だ
ローとラーの間に横棒が入ってました、
うん、横棒入ってんので
、こっちでは棒なしです、
うん、
アセロラ、
うん、
そうでしょ、こっちはアセロラアセロラ言ってる、
うん、言ってる、
まあ、世界的には、
はい、アセローラーか、
だからローラーが、ローにポイントがいくのかな、はいはい、アセローラーですね、
アクセントがね、
そうですね、うん、アセローラー、だから、まあ、海外でアセローラーっていうと恥かくんで、うん、海外でもしそれで欲しければ、うん、アセローラそういうに言ってくださいね、
はい、
であとねザリガニ、
ザリガニ、
はい、これはね、はい、ザリガニが
懐かしい
ですね、日本に上陸したが
1927年、
はい、昭和2年ですね、の今日、
ほう、
じゃあどういう目的で日本に上陸したと思いますか、
うん、食用、
そうです ね誰が言うとおかしい、
これを言うたん、
これを、これを、まあ、ザリガニを食べるものっていうのは何が食べよったと思いますか、
ザリガニを、
はい、食用やから、食用で人間が食べるだけちゃうよ、
人間ちゃうの、
人間の餌です、
餌、
はい、
ちょっと池の周りかな、
まあそうですね、水辺にいてるから、そこで
カバ、
え養蚕食べなあかんで、ちっこいからカバ、
うん、なんか
備えにカバー折れへん、
カバーってさ、
いやもう折れへん
ねん、ちょっと言わせて、
なんやねん、
SNS で出てきたんやけど、
カバーな、
カバーってどう思うな感じないでしょ、
はい、
なんか静かに口開けて歯磨きしてもらうカバさんしか知らんねんけど、
はい、備え歯磨いてもらってない、
ね、はい、まあまあ、それとか動物園でなんかこの池みたいなとこからザバーっと上がってのしのししてるぐらいで、走ってるカバなんか知らんやん、
あんまり動物園で走れ、
ところがこの間なんか SNS で出てきた、もうすごい獰猛に走って、
カバが、
カバが
サイと間違ってないね、
カバ、
なんで
なんか顔立ちが
カバやった。顔立ちがカバ。カバはどんな顔立ちな。
カバはあの平たい顔やね。うん、ほんであの
サイは。
サイは角があるやん。うん、
角なかった。
角なかった。
でカバーが走ってた。
カバーが走ってた。ほんですごい獰猛やったから、はい、え、これほんまにカバーと思って。
カバーです。
カバーの本性を知ってショックや
った。カバーの本性じゃなくね、いや、あのやつらも生きていかなあかんから、まあ、怒ることもあれば感情がありますから。
いや本当に
走るいことは何か、うん、もう追いかけてたのか、
そうそう、やっつけてた他の動物を。
そうでしょ。そういう時はやっぱりサイもどっちかというとね、うん、日頃こうあんまり走れへんけど、うん、サイもすごい。
サイも似てるか。
サイもものすごい勢いで走るらしいですよ。
あ、角あったかな。
サイはもうブワーッとものすごい足速いらしい。はい、
サイかな。
サイじゃないですか。
本当、あ、ちょっとショックやわ今。カバーと思い込んでたのに。そういえば角あったかな。
あるんじゃよ、見て。
うん、なしか凶暴やったからびっくりしたけど。
サイやろ。
サイかもしれんね。
カバーとサイ間違うしもう珍しいけどね。もう名古屋さん、はい、その話結構です、ね、
ごめんごめん、
結構です。
サイってあの
ザリガニの話に戻してもらっていいですか。
はい、わかりました、は
い、ね、で何のエサでザリガニが来たかいうの、うん、カバではないです。
なサイ。
サイでもないです。
あ、そう。ザリガニ、
もっとちっちゃい動物です。
ちっちゃい、
はい、
でもあの多分皮をガリガリって食べなあかんから、はい、歯が発達してると思います。
歯、
うん、
まあ、歯はちょっと見たことないですけどね。
見たことない、
はい、
ちっちゃい、
大きい、まあ、大きいでもザリガニより大きいだけで、うん、それほど大きない。
あ、そらそうやね、はい、サイほどじゃない。
サイあんな大きいもんじゃない。
あ、そう、は
い、もっと小さいです。
カメ。
あ、それぐらいのサイズか分かりませんね。
カメじゃない、
はい、カメではない、まあ、近いです。さっきよりぐーっと近づきました。
あ、そう、カメに近い、
はい、
イルカ。
イルカ離れました。完全に離れました。
カメに近い、はいはいはい、カメに近い、はい、あ、イタチ。
イタチって、なんでカメに近いのがイタチなんかは僕に分かる。
ちょっとあの近くでも走り回ってそうな感じかな。
イタチじゃないですね。カメいうのは水のところにおるよな、ね、だからそれで近いって言ったんです、うん、で
ワニ。
ワニじゃないです。もうちょっとおとなしく分か
る
よ。
ワニよりおとなしく、カメより、
カメよりかはどう思うかも。カメ、まあ、もどう思うのおるからな。カメ、まあ、と一緒ぐらいやな。はい、あんまりあの女の人好きや人少ないです。これ
トカゲ。
あ、近、だいぶもっと近づいた感じかな。
あ、じゃあワニとトカゲの間ぐらい。
間じゃないです。間って何やねん。
トカゲに近い、
はいはい、水辺でね。
ヘビ。
あ、
海
ヘビに睨まれた。
ヘビに睨まれたネズミ。
ネズミじゃないヘビに睨まれた。
ヘビに睨まれたリス。
リス。嘘、聞いたことない。ヘビに睨まれた何々。
あ、分かる。ヘビに睨まれた。
はい。
なんとかな。ヘビに睨まれた。
生まれた。
あ、猿。
猿って。猿の方が強いと思う。カエルです。
あ、カエルか、はい。
食用ガエルって言ってるんです。ちょっと大きめの。
大きいの。
食用ガエルの食用でザリガニが入ってきた
そう
です。
そういえば池とかにね、はい、カエルいるもんね。
最初入ったのはわずか24匹って書いてました。
あ、そう。
はい、食用ガエル。
なんでそのカエルのためにわざわざ。
食用やから。食べるもんが好きやから。
あ、だから。
仕入れた
カエルを人間食べるから。
食用やから、ね。
あ、そのためにか。
に、まあ、ザリガニを。
そんなにカエル美味しいの？
食べたことないから知らない
です、ね。
美味しいんでしょうな。
でもそんなに美味しかった。今も食べてるやろ。
食べてる人ある
ん
じゃない。いや、まあ、いてはるよ。好きな人。
いや、
カエル、あれもカエルの足、居酒屋におったら出すとこありますからね。まあ、その間あのカエルという響きがね、あの馴染めてないからね。
はい、
で、まあ、それが入ってきたのはわずか24匹が、1960年頃にはもう九州とかもう至る所にもううわーっと繁殖して。
繁殖がすごいよね。
すごいらしいです、うん、もうあれよあれよの間にザリガニだらけで、うん、であの赤いザリガニ出るでしょ、
うん、アメリカンザリガニ。
そうですね、赤いザリガニね、うん、これの名前がね、うん、名古屋さんもうこれが言いたいがためにね、名古屋さんに聞いてほしかったんです
が、ありがとう、
名前をね、うん、地域によりましてはね、うん、真っ赤、赤いから、
うん、
真っ赤チンって言います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
終わり、
終わりです。
マッカチン、はい、
喜ぶやろな。
喜んだ。 Eメールはほかアットマーク hokbs.kyoto です。hoka@kbs.kyoto です。
笑福亭公平の。
ほっかほかラジオ